エペソ人への手紙の第4章になります。エペソ人への手紙第4章1節から3節になります。口語訳の聖書ですと304ページになります。口語訳の聖書304ページ、エペソ人への手紙4章の1節から3節になります。ではお読みいたします。さて、主にある囚人である私はあなた方に勧める。あなた方が召されたその召しにふさわしく歩き、できる限り謙虚でかつ柔和であり、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて聖霊による一致を守り続けるように努めなさい。本日はこの箇所からですね、橋本嗣道、先生よりメッセージをいただきたいと思います。テーマはですね、召しにふさわしく歩くということでございます。その前にですね、東教会の牧師であります信勝先生より、嗣道先生の講師のご紹介いただければと思います。ではよろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。今日このようにですね、また私たちは主の御前に集うことができて心から感謝いたします。今日は橋本嗣道兄弟説教者をですね、東埼玉バプテスト教会からお呼びしています。橋本嗣道兄弟はですね、この教会の5歳まで通っていました。お父さんお母さん橋本ご夫妻は今東埼玉の教会に行かれていますけれども、ここの我孫子教会でお父様お母様が救われてですね、東埼玉に行きましたけれども、今日はですね、この3月に引っ越し、卒業された、橋本嗣道兄弟からですね、御言葉をいただいていきたいというふうに思います。彼はですね、大変放蕩生活がありました。その放蕩生活の中で主が導いてくださって、主に立ち返るように導いてくださって、そして献身をされました。進学校4年間無事に終えることができました。その卒業の時にですね、卒業論文を嗣道説教者が書かれましたけれども、そのタイトルがですね、信仰交代に関する聖書的考察と実態というタイトルで今回書いていただきました。ご自身のこの信仰交代があったわけであります。その信仰交代に関してまた諸教会でアンケートも答えてくださって、そのような皆さんの祈りとご協力によってですね、こう書くことができましたけれども、本当に素晴らしい、私も読みましたけれども、とっても素晴らしい卒業論文を書き上げてくださいました。この卒業論文ですね、読みたい方はですね、教会図書にこれを置きますので、ぜひですね、順番に皆さんも読んでくださればというふうに思います。今日はですね、その御言葉をですね、橋本嗣道説教者にですね、お願いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。
皆様おはようございます。皆様のお祈りとご支援ですね、心から感謝いたします。東埼玉、改めて自己紹介いたしますと、東埼玉バプテスト教会の、説教師であります橋本嗣道と言います。もうこの中にはですね、嗣ちゃんと、いう時代から知ってる方々がいますけれども、今は嗣道先生と、呼んでいただけることをですね、まあ、私自身ちょっとどこか難しい思いがします。信勝先生はどうやら嗣道兄弟と、言っているようですけれども本当にですね、この我孫子教会で、祈祷会でですね、私は何度か説教させていただいていますけれども、この午前中の時間帯説教させていただくのは初めてです。この午前中に来るとですね、我孫子教会の雰囲気というものが伝わってきます。本当にですね、牧師先生を大事にする教会なんだなということを皆様の 態度、まあ、私に対する態度もそうですし、また祈り等からもですね、それを知ることができます。本当に素晴らしい姿勢だなと、良い私も学びを受けています。今日皆様に分かち合っていきたい御言葉は、エピソ人への手紙の4章の1節から3節。説教題はですね、飯にふさわしく歩きなさい、飯にふさわしく歩きなさいという説教題で話していきたいと思います。私自身ですね、献身して進学校に入り、そして無事にこの3月に、先月の3月にですね、卒業しましたけれども、まあ、何度も全てを投げ出したいと思うことはありました。木田先生にですね、私進学校辞めるかもしれませんと伝えたこともあります。それでもですね、私がこの進学校を学びきることができたのは、多くの兄弟姉妹の祈りと支えがありました。そして主の恵みがありました。そしてですね、何よりも神様の召し、神様の召し、私は召されているという確信がですね、私をいつも捉えていました。神様の召し、神様の呼び声です。あなたは説教者として生きていくという確信がですね、私のうちにあったので、私は投げ出したいと思うことはありましたけれども、もし私が投げ出したら、私は生きる意味を失ってしまうと思っていました。もし私がこの道に歩まないとすれば、私は生きている意味がないと、私はその旅に、投げ出したいと思う旅にですね、そのような思いに導かれていきました。この飯というものが私の大きな力となっていったわけであります。今日の箇所にもこの飯というのが出てきます。エピソ人への手紙の4章の1節を読みいたします。さて、主にある囚人である私はあなた方に勧める。あなた方が召されたその飯にふさわしく歩き。ここにもあなた方が召されたその飯にふさわしく歩きとあります。エピソ人への手紙の宛先、エピソ人への手紙は誰に対して書かれたのか、少し数ページ戻っていただいて、エピソ人への手紙の1章の1節を読みしたいと思います。エピソ人への手紙1章の1節。神の御旨に言うキリストイエスの使徒パウロから、エピソにいるキリストイエスにあって忠実な生徒たち。この手紙の宛先はキリストイエスにあって忠実な生徒たち。何か特別な説教者とか宣教師に対してではなく、全ての生徒に対して書かれている手紙であります。そしてその中で、エピソ人の手紙の4章の1節で、あなた方が召されたその召しにふさわしく歩き。ここで言う召しというのは、何か特別な説教者として、宣教師としての召しだけではなくて、ここにいる兄弟姉妹全てに与えられている召しについてであります。私たちに与えられている飯とは一体何か、その飯にふさわしく歩くとは一体どういうことなのか、今日この箇所から学んでいきたいと思います。最初に一言お祈りいたします。天の父なる神様、主よ、私が今この講壇に立って説教をしていること、これは主よ、あなたの奇跡であります。あなたが私を決して見放さず、導き、今日この場所に立たせてくださっています。恵み深く憐れみ深い主の皆を心から賛美いたします。神様、どうぞここに集った一人一人、この場所に今日集ったのも決して偶然ではありません。主はあなたが一人一人を招いて、そしてそれに応えて一人一人がこの場所にいるのであります。主はどうぞあなたがこの時この場所において必要な御言葉を、必要な語りかけを、ここにいる一人一人に成してくださいますように心からお願いいたします。主はあなたに期待して、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。簡単にこのエピソ人への手紙の背景を少し説明したいと思います。この手紙はパウロがローマにいる獄中、ローマにおいてですね、獄に囚われていた時に書いた、よく言う獄中書簡と言われる書簡の一つであります。ここのエピソ人への手紙の大きなテーマの一つ、キーワードの一つは、教会の一致ということであります。この手紙の背景にはですね、異邦人クリスチャンとユダヤ人クリスチャンの間の対立、分裂というのがありました。 違法人クリスチャンはですね、ユダヤ人クリスチャンを見て、ユダヤ人クリスチャンたちはモーセの律法、まあ、割礼、そのようなものを大切にしていました。そのようなユダヤ人クリスチャンを見て、違法人クリスチャンはですね、なんだあいつらは、救われたのにあんな律法を守っている、まあ、そのような少し見下げたような気持ちがあったわけであります。それはユダヤ人クリスチャンもそうです。ユダヤ人クリスチャンからすれば、このユダヤ人であるイエス・キリストを信じているはずなのに、このモーセの律法を守らない、まあ、そのような慣習に従わない、まあ、そういったことを毛嫌いしていたわけであります。ここに教会の対立というのがあったわけであります。なのでパウロはこの手紙の中で、ユダヤ人教会はじゃあユダヤ人教会として、違法人教会は違法人教会としてやっていきなさいではなく、ユダヤ人教会、ユダヤ人クリスチャンもまた違法人クリスチャンも共に一つの教会として一致して歩んでいきなさいということが、このエピソビトの手紙の大切なメッセージの一つです。この今日読んだ箇所でも一致というのが一つのキーワードになっているわけであります。3節に、平和の絆で結ばれて聖霊による一致を守り続けるように努めなさい。今日はこのエピソビトの手紙4章の1節から3節、言葉を一つずつ拾っていきながらですね、私たちが学ぶべきこと、神様からのメッセージを聞いていきたいと思います。エピソビトの手紙4章1節、さて、さてという言葉で始まっていきます。さて、これを言語で見ていくとですね、だからとか従ってという意味が、という意味の言葉です。まあ、すなわち4章より前の言葉を受けて、さて、だからあなた方はこうしなさいというふうに続いていくんですね。ではエピソビトへの手紙の1章から3章には何が書いてあるのか、一体何が書いてあるのか、まあ、とてもいろいろな内容が含まれていますけれども、簡単に拾っていきますと、例えばですね、エピソビトへの手紙の1章の3節から14節、まあ3節から14節、3節以降にはですね、神の選び、あなた方が救われたのはただ神の選びによるんだよということを教えています。エピソビトへの手紙の2章の10節、8節、9節、あなた方が救われたのは実に恵みによりし、により信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく、神の賜物である。決して行いによるのではない。それは誰も誇ることがないためである。あなた方が救われたのは恵みによって行いではないんだよ。そしてそれ以降もですね、様々な教えがなされています。あなた方はイエス・キリストによって一つの教会と一つの群れとされているんだよ。様々な教えがなされています。そしてそれを受けて4章で、さて、主にある囚人である私はあなた方に勧めますと続いていくんですね。このさてという言葉一つをとっても、私たちが学ぶべき真理があります。パウロの書いた手紙はですね、このまず教理、いわゆる教理ですね、この聖書の教えがあります。そしてそれを受けてエピソビトへの手紙の4章以降で、実践、あなた方はだからクリスチャンとしてこう生きていきなさいということが続いていくんですね。パウロがこのように書いていることは決して偶然ではありません。他の手紙でもこの原則、この流れが見れるんですね。まず聖書にこう書いてあります、聖書にこう書いてありますというよりも、イエス・キリスト、あなた方の受けた恵みとはこのようなものです、愛とはこのようなものです、だからあなた方はこうしなさいと続いていくわけであります。この我孫子教会はですね、本当に甘利慎二先生は特にそうですけれども、この教理というのをですね、よく学んでいる教会だなと私は思います。この教理を学ぶことっていうのはですね、何か私たちの信仰生活にまるで関係のないことでは決してないということをまず覚えたいと思います。この教理があるからこそ、私たちの信仰生活の土台があって、そしてそこから実践につながっていくわけであります。教理を学ぶこと、退屈に感じるかもしれません。特に若いとそうかもしれませんけれども、そこから私たちの信仰生活が、その実践が始まっていくということをまず覚えたいと思います。さて、 パウロはこのイエス様の恵み、あなた方の救い、それはただ恵みによる、さまざまなことを教えました。そしてだからあなた方はこうしなさい、主にある囚人である私はあなた方に勧めます。パウロは自分自身を主にある囚人である私はと言っています。パウロは実際にですね、この時先ほどローマの獄中で書いた手紙だと言いましたけれども、実際にローマの囚人であったわけです。けれども彼は、さてローマの囚人である私はあなた方に勧めるとは言わなかったんですね。主にある囚人である私はあなた方に勧めると言っています。パウロにとってはですね、このローマに囚われているという感覚よりも、主に囚われている、主の囚人という感覚の方が強かったわけであります。皆様はどうですかね。主の囚人、私は主の囚人、主に囚われているという感覚を知っているでしょうか。囚人に似た言葉に奴隷という言葉も聖書に出てきます。奴隷、まあ、両者とも囚人も囚われていて自由がないこと、奴隷も囚われていて自由がないというのは共通していますね。しかしですね、聖書でこの囚人と奴隷、まあ、日本語でも違いますけれども、実は大きな違いがあるんですね。ヨハネによる福音書の8章の34節、皆様でご一緒に開きましょう。ヨハネによる福音書の8章の34節、プロジェクターには表示されませんのでぜひ開いてください。ヨハネによる福音書の8章の34節、お読みいたします。イエスは彼らに答えられた。よくよくあなた方に言っておく。すべて罪を犯す者は罪の奴隷である。ここに奴隷という言葉が出てきます。実はこのギリシャ語のこの奴隷という言葉はですね、さらに意味を正しく訳すと、奴隷として生まれついたもの、まあ、生まれつきの奴隷というのを意味する言葉なんですね。囚人というのは、途中から囚われてなるもの、囚人ですけれども、ここの言う奴隷はですね、生まれつき奴隷という意味なんですね。ここのすべて罪を犯す者は罪の奴隷である。私たちは生まれながらに本来は罪の奴隷であります。アダムとエヴァの子孫である私たちは罪の奴隷として生まれてくるわけであります。私たちには真の意味での自由はないわけであります。先ほど信勝先生の紹介の中にもありましたけれども、私もですね、長い放蕩の期間を、まあ、長いと言っても数年ですけれども、放蕩の期間を送っていました。私はですね、その放蕩生活の中で依存症更生施設に行くことになりました。私はそこに行きたかったと思いますか？行きたくないですね。私はですね、幸せになりたかったんです。そしてそれは好きなことをして楽しい日々を過ごせば私は幸せになれると思っていました。そしてそれを実行しました。行き着いたのはその依存症更生施設だったわけです。私はそこでいろんな人を見ました。刑務所から来た人も見ました。少年院から来た人も見ました。あとは精神病院の閉鎖病棟から来た人も見ました。彼らを見ていて思ったんですね。みんな幸せになりたいんだなと。誰もですね、刑務所に行きたいと思って行く人は一人もいないんですね。精神病院に入りたいと思って生きる人は一人もいないんですね。みんな幸せになりたい。私もそうです。幸せになりたいと思って生きているはずなのに、なぜ一番それから遠いような結果に行ってしまうのか。私はそこに行ってですね、ようやく罪というのが何かを見ることができました。罪、よく言われます、的外れという意味があります。私たちはこれが正しいと思って自由に生きているはずが、的を外している。気がつけば全く違うところにいる。 そこに罪がある、そして罪の奴隷というのを私はそこで知りました。しかし素晴らしいニュースがありますね。イエス・キリストは私たちを罪の奴隷から解放してくださる方です。ヨハネによる福音書の8章の32節、少し戻って32節を読むとこうあります。また真理を知るであろう、そして真理はあなた方に自由を得させるであろう。アメン。真理、私は道であり真理であり命である、このイエス・キリストこそ私たちに本当の自由を与えてくださる方であります。罪から来る報酬は死であるとありますけれども、しかしイエス・キリストを信じる者は罪の奴隷から解放されて永遠の命を持つことができます。そして完全な自由人となることができるわけであります。パウロはイエス・キリストを信じた自由人でありました。しかし自由人であるはずの彼が、主にある囚人である私はまた囚人であるとここで言っているわけであります。しかし罪の囚人ではないわけですね。主にある囚人であります。パウロを支配していたのはもはや罪ではありませんでした。パウロを支配していたのは神の愛であります。コリント人への第2の手紙の5章の14節を皆様でご一緒に開きましょう。コリント人への第2の手紙の5章の14節、こちらもパウロが書いている言葉でありますけれども、私はとてもこの御言葉が大好きです。コリント人への第2の手紙5章の14節、なぜならキリストの愛が私たちに強く迫っているからである。私たちはこう考えている。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのである。15節、そして彼がすべての人のために死んだのは、生きている者がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためである。キリストの愛が私たちに強く迫っているからである。新改訳聖書では、というのはキリストの愛が私たちを捉えているからです。キリストの愛が私たちを捉えているからです。キリストの愛、神の愛が私を捉えている。ここにパウロが主の囚人である私が進める。主の囚人であるパウロの姿を見ることができるわけであります。私たちはキリストの愛に捉えられているでしょうか。私たちはこの神を知るということ、神の愛を知るということにもっと熱心になっていきたいと思うんですね。この御言葉を通して、さまざまなことを通して私たちは神の愛を知っていくことができます。そしてその神の愛を知るときに、私たちの人生は、歩みは変わらざる得なくなってくるわけであります。先ほどの青年会の学びも本当に素晴らしい分かち合いと学びの時だったと思います。その中でですね、一人の姉妹が神の愛をもっと知りたい、そのように祈ることはですね、本当に素晴らしいことだと思います。そしてそれは私たち全員に必要なことであります。私たちは神の愛を知りました、知りきりましたということは誰一人できません。このエピソビトへの手紙の3章の19節、エピソビトへの手紙の3章の19節、エピソ人への手紙の3章の19節にこうあります。また人知をはるかに超えたキリストの愛を知って、神に満ちているもののすべてをもってあなた方が満たされるようにと祈る。人知をはるかに超えたキリストの愛、人知を超えた、私たちはキリストの愛を知りましたと、言い切ることはできないわけであります。人知を超えている、理解を超えている、一生かかっても知り尽くすことのできない愛というのが神の愛であります。私がある90歳近いですね、牧師先生に大阪でお会いしたことがあります。 その牧師先生はですね、とても用いられている先生でありまして、私はその先生に会ってですね、交わりの機会を持つことができました。その方はですね、とても大きなホームレス伝道をされている方で、毎日ですね、集会を開いていて、そこにですね、毎日100人近いですね、ホームレスの方々が集まってくるという、とても素晴らしい働きをしている牧師先生でしたけれども、私はその先生と交わりをしてですね、この先生は一体どんな考えを持って、どんなこの信念を持って信仰生活を送って、また牧会しているのだろうと思ってですね、その交わりを楽しんでいました。その先生がですね、その話の中で、私はキリストの愛をもっと知りたいと願っています。それが今の一番の願いですって言ったんですね。もう私はそれを聞いて衝撃を受けました。もう90歳近い信仰歴、もう何十年、私の年齢以上の信仰歴の先生がですね、私はキリストの愛を知りたい。それが今の一番の願いです。と言った時にですね、私はなんとキリストの愛を軽んじているんだろう、軽く見ているんだろうと思ったんですね。私はキリストの愛を知った、人知を超えた愛、言葉では言い表せない愛、その愛を私たちは知っているでしょうか。もっとその愛を私たちは知っていきたいと思うんですね。その愛を知りたい、そしてその愛を知るときに私たちの人生は変わらざるを得なくなっていきます。主にある囚人である私はあなた方に勧める、あなた方に勧める、ここでもあなた方に命じるではなくて勧めです。ここにもですね、パウロの今までここの語ってきたこと、救われた恵み、これから備えられている恵み、それを知るのであれば、あなた方がこのようにするのは当然のことですと言わんばかりにですね、あなた方に命じるではなくて勧める、これもギリシャ語ではですね、慰めるとか励ますといった意味が含まれています。むしろその意味が強いです。あなた方にこうせざるを得ないでしょう、あなた方はこうしなさい、パウロの励ましの姿勢があります。そしてその励まし、その勧め、それはあなた方が召されたその召しにふさわしく歩きなさい、ここでようやく召された召しにふさわしく歩きなさい。私たちに与えられている召し、ここにいるすべての人に与えられている召し、あなたに与えられている召しとは何でしょうか。2つ挙げたいと思います。まず救いの召し、救いの召し、すべての信仰者、すべての人にこの救いの召しが与えられています。主はイエス・キリストを信じて永遠の命を得るようにと全ての人を招いておられます。エペソ人への手紙の1章の4節にこうあります。エペソ人への手紙の1章の4節、お読みいたします。1章の4節5節、御前に清く傷のないものになるようにと、天地の作られる前からキリストにあって私たちを選び、私たちにイエス・キリストによって神の子たる身分を授けるようにと、身旨の良しとするところに従い、愛のうちにあらかじめ定めてくださったのである。私たちが生まれる前に、天地の作られる前から主は私たちを選んでくださって、素晴らしい選びです。それは私たちの行いによるものではない、努力によるものではないわけであります。しかし同時に聖書は人間の自由意志というものも教えているわけです。この神様の召しに応える、信仰によって応えていくことが必要であります。もしまだこの中にですね、イエス・キリスト信じていない方がいるのであれば、神様はあなたを招いておられるということを知ってほしいと思います。そしてその召しにですね、答えていただきたいと思います。それは本当に素晴らしい人生、また永遠の命の歩みであります。二つ目に、救いへの召し、そしてこれも全ての人に与えられている召しです。教会への召し、教会への召しです。
このエピソ人への手紙のキーワードの一つ、それは教会の一致だ、教会ということが一つの大きなキーワードであると先ほどお話ししましたけれども、私たちは何よりも教会に召されているということを覚えたいと思うんですね。教会、エクレシア、何度か聞いたことがあるかなと思いますけれども、これは召し出された者の集まり、呼び集められた者の集まり、それが教会でありエクレシアである。とこのギリシャ語からもですね、分かるように、教会、それは集められたものであり、すべての人がこの教会に集まるように、教会員となるように召されているわけであります。このあなた方が召された、その召しにふさわしく歩き、ここの召された、これもエクレセーテというエクレシアの、まあ、それを変えた形のものが使われているわけです。聖書の教える教会、それは目に見える地方的な教会であります。このように実際に集って共に交わり、神を礼拝する、そこに教会があるわけであります。主に召された人、その召しにふさわしく歩む、まずできること、それはバプテスマを受けること、教会に連なっていくということであります。私たちはこの教会を通して神に従い、そして主に仕えて主の栄光を表していくわけであります。エピソ人への手紙の3章の21節、4章1節から1節戻って3章の21節、教会により、またキリストイエスによって栄光がいよいよ限りなくあるように、アーメン。教会により、教会を通して神の栄光が表されていくわけであります。私たちは何よりもこの教会に召されているということを忘れてはいけません。人が集まるからトラブルが起きるんです。実際にですね、私はそういう人に会ったことがありますけれども、そのような信仰者にですね、教会に行くとつまずくからオンラインで礼拝を守りますといった私のですね、親しい兄弟もいますけれども、確かにそうです、それは正しいです。人が集まるから対立が起こって、問題が起こって、ぶつかって、傷つけ合っていくわけであります。コロナ感染の危険も増えます。それは正しいです。しかしそれでもです、それでも全ての信仰者が教会に召されているということを私たちは覚えたいと思います。そして繰り返しになりますけれども、聖書の教える教会は目に見える地方的な教会、このように実際に集う教会であります。私たちは救いの召しが与えられています。そしてそれに応えたものはですね、この教会への召しも応えていきたいと思うんですね。この召しにふさわしく教会に集うこと、教会の一員として歩んでいくこと、そしてパウロはそれだけではなくて続いて言います。2節3節を読みたいと思います。エピソ人への手紙4章の2節3節、できる限り謙虚でかつ柔和であり、寛容を示し、愛を持って互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて聖霊による一致を守り続けるように努めなさい。パウロはその召された教会で何よりもまず一致を保ちなさい、一致を保ちなさいと教えました。最初の背景でご紹介したようにですね、このユダヤ人クリスチャンと異邦人クリスチャンの間の対立分裂があったわけであります。その中でパウロは、あなた方はまず一致を保ちなさいと進めています。これもですね、ギリシャ語を見ていくと3節、口語訳聖書では平和の絆で結ばれて聖霊による一致を守り続けるように努めなさいと訳されていますけれども、まず来ている言葉がですね、努めなさいなんですね。努めなさい、あなた方は平和の絆で結ばれて。このギリシャ語ではですね、特に強調したいことがまず文の最初に来るという、まあ、そのような法則がありますけれども、努める、この教会の一致、私たちの一致には努めていくことが必要なわけであります。そして一致を守り続けるように努めていくことが必要であります。そこにあるのは受け身の姿勢ではないわけですね。 教会の一致、これはこの説教の一つの大きなテーマでありますけれども、ではこの一致、教会の一致とはどんなことがあるか。教会にはさまざまな人が来ますので、さまざまなところでですね、不和を感じること、ぶつかること、当然のことであります。私たちそれぞれに個性があります。気質的に合う人もいますし、合わない人というのもいます。しかしですね、この3節で教えられていることは、聖霊による一致を守り続けるように努めなさい。聖霊による一致となっているわけであります。すべての信仰者の内側にはこの御霊、聖霊が住んでいます。感じる感じないにかかわらずですね、イエス・キリストを信じている者のうちにはこの御霊、聖霊が住んでいます。4章の4節、エピソビタの手紙の4章の4節、体は一つ、御霊も一つである。私たちのうちにおられる御霊、同じ御霊が住んでいるわけであります。この教会の一致、それは聖霊による一致、何よりもまず聖霊による一致であります。人間的な一致ではなく、この聖霊による一致というのを私たち信仰者は求めていく必要があります。では嫌いな人の顔を思い浮かべてみましょうか。教会で苦手な人の顔を思い浮かべてみましょうか。教会でこの人うって思う人の顔を思い浮かべてみましょうか。その人にも同じ御霊が住んでいるんです。あなたと同じ御霊が住んでいるんです。その人もイエス・キリストが命を捨ててまで愛した人なんです。私たちはその事実に目を留めるものでありたいと思います。御霊による一致、そして御霊による一致、それはまた真理の一致でもあります。アウトラインをお配りしていないのでポイントがポンポン出てきますけれども、真理の一致、ヨハネによる福音書の16章の12節、ヨハネによる福音書の16章の12節、お読みいたします。ヨハネによる福音書16章12節、私にはあなた方に言うべきことがまだ多くあるが、あなた方は今はそれに耐えられないけれども、真理の御霊が来るときにはあなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろう。ここで聞きます。真理の御霊、私たちのうちに与えられているのは真理の御霊であります。聖霊の一致、それはまず真理による一致であります。私たちがですね、真理をないがしろにして一致しようとするのであれば、それは聖霊による一致ではないわけであります。私たちがですね、違いを乗り越えて一致しようとすることは素晴らしいことです。それけれども、そこに真理の妥協、これは聖書で教えていることだけど、それよりも愛することを優先して一致しようというのはですね、聖霊による一致ではないということであります。それはむしろ不誠実な態度になってしまうわけであります。ある時ですね、私はあなたは正しいかもしれないけど、愛することと正しいことどっちが大事なのと言われたことがありますけれども、なかなか厳しい問いだなと思いましたけれども、しかしコリント人への手紙の中にはですね、愛は真理を喜ぶとあるわけであります。真理を私たちがしっかりと持っていくことと、そして他の人を愛していくこと、これは両立することができるはずのものであります。私たちは決して真理に妥協してはなりません。けれども同時に他の人を全く愛していくこと、それもできるはずであります。そこにこの聖霊の一致、聖霊の働きがあるわけであります。御霊の一致、またそれは真理の一致です。そしてそれは愛の一致であるわけです。私たちがこの日本バプテスト連合が信じている、採用している信仰宣言 というのが皆様あるのをご存知でしょうか。21箇条あるんですけれども、神学校で学ぶんですけれども、まあ、様々その中にですね、バプテスマのことであったり、三位一体のことであったり、私たちが特に大切だとするこの真理がですね、21箇条にまとめられています。その第一条を皆様ご存知ですかね。第一条に何があるか。バプテスマは神霊である。まあ、それは第一条ではないんですね。教会は全て目に見える地方的教会である。それも第一条ではないです。第一条何か読みたいと思います。第一条、主イエスが弟子たちに示されたように互いに愛し合うならば、私たちは神を愛する者の集まりであって、権威ある新約教会としての姿を表している。それゆえに愛することは主イエスキリストの大いなる戒めであり、他の全ての教えのもといとなり、宣教の原動力となる。さまざまこの後にですね、神霊のこと、三位一体のこと、いろいろな教理が続くんですけれども、まず来ているのがですね、互いに愛し合うこと。これこそ権威ある新約教会の姿を表しているとあるんですね。逆を言えばです、もし私たちがどれほど教理的に正しかったとしても、真理を保っていたとしても、もし互いのうちに愛がないとすれば、それは果たして権威のある新約教会の姿を表しているのだろうか。私たちの採用している、私たちの信じているこの信仰宣言にはのっとって考えると、そうなっていくわけであります。権威ある新約教会の姿、これは甘利慎二先生がたびたび説教されることだと思いますけれども、それはですね、さまざまな神霊について、聖なる行動の教会について、目に見える地方的教会について、さまざまな教えがありますけれども、そのまず第一に来ているのは互いに愛し合う、それこそ権威ある新約教会としての姿を表している。そこにこの教会の本当の姿、権威ある姿が表されているわけであります。私たちが召されたその召し、それは真理の一致、聖霊の一致、この一致を保っていくことにあるわけです。教会につながっていくこと、その一致を保つためにですね、具体的なことも4章の2節から書かれています。できる限り謙虚で、まず謙虚であること、私たちがこの一致をしていく教会において謙虚であることが必要ですね。謙虚の反対、それは高ぶりです。高ぶりは他者を見下し、そしてその人間関係を破壊していきます。謙虚な人、それは自分自身には誇れるものが何もないということを知って、他の人を尊敬する、大切にしていく人であります。教会が一致を失う大きな原因の一つ、それはですね、裁き合いにあると思いますね。それは謙虚さを失い、謙遜を失い、自分が正しいとして、そして裁き合う、まずできる限り謙虚で、そして次にかつ柔和であり、柔和、柔和と聞くとですね、まあ優しい人、イエス様も柔和な方として出てきますけれども、まあしかし柔和というのは全く言わないことを言わない、いつもニコニコしている人だけではないわけです。イエス様自身も時に大激怒されることがありました。この柔和な人、それはしっかりと言わなくてはならないとき、怒るべきときには怒るけれども、不要なときにはしっかりとそれを抑えていく力強さのある言葉であります、柔和。そして3つ目、寛容。寛容を示し、寛容です。寛容さがなければ、先ほども言ったように、私たちは互いに裁き合い、交わりは破壊されていくわけであります。私たちは互いに受け入れ合う、この寛容さが必要であります。しかしそれは先ほど述べたようにですね、真理に妥協していくことではもちろんありません。そして4つ目、愛を持って互いに忍び合い。私たちはまだ完成に向かって作り変えられている途中であります。私たちは互いに愛を持って忍耐し合うことが必要です。許し合うことが必要です。まずどこから始めましょうか。自分から始めましょう。 他の人がこうなっていくではなくて、まず自分から始める。教会、あの教会、教会はこうだ、私たちは言いがちですけれども、私たちはその教会の一部であるということを覚えたいと思います。私はですね、このように説教の招かれるときにですね、木田先生とにですね、では留守の間私の教会をお願いしますと木田先生に送ります。私の教会です。東埼玉バプテスト教会は私の教会です。もちろん主の教会ですけれども、私の教会、私がそこにつながっている、私はその一部として信仰生活を歩んでいる。皆様もぜひそのようなですね、思いをこの教会に対して持っている信仰者であってほしいなと思います。私たちは救いへと招かれて、そして教会へと招かれています。最後に御言葉を一つ読んで終わりたいと思います。ヨハネによる福音書の13章の34節35節ヨハネによる福音書の13章の34節35節先ほどの青年会でも開いてかぶったと思ったんですけれども、ヨハネによる福音書の13章の34節35節お読みいたします。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを全てのものが認めるであろう。互いに愛し合う、そしてその土台は、私があなた方を愛したように、私があなた方を愛したように。私たちはどれほど真理を正しく保っていたとしても、もし教会に一致がなく愛がないのであれば、それは果たして権威ある新約教会の姿でしょうか。どれほど伝道熱心で人を導いたとしても、もし教会に一致がなく愛がないとすれば、それは権威ある新約教会の姿、働きでしょうか。35節をもう一度読みたいと思います。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを全てのものが認めるであろう。それによってあなた方が私の弟子であることを全てのものが認めるであろう。この時代においてですね、教会が一致を保つ、愛を保つ、それがどれほど大きな証となっていくことかと思うんですね。私たちはこの教会を通して神の栄光を表していきましょう。教会に召されたものとして、時に対立もあり分裂もあるかもしれません。しかし、どれほど神が私たちを愛してくださったのか、私たちには同じ御霊が与えられている、この御霊の一致を保っていきたいと思います。そしてこの終わりの時代にあってですね、ますます地の塩、世の光として教会が光を放っていくことを願います。最後に一言お祈りいたします。天の父なる神様、主を感謝いたします。あなたがこのようなものを救いへと招いてくださったことを心から感謝いたします。本来私にそのような価値は全くありませんけれども、そのような私をあなたが愛してくださって、決して見捨てず見放すことがなく導いてくださったことを感謝いたします。また教会へと私を招き召してくださったことを感謝いたします。本当に素晴らしい兄弟姉妹たちを感謝いたします。素晴らしい教会を感謝いたします。神様、時々に確かに教会においてぶつかることや対立することありますけれども、それでも主はあなたがこのように兄弟姉妹を与えてくださっていることを心から感謝いたします。神様、どうぞ私たちのうちにこの御霊の一致を与えてくださいますように。どうぞ私たちが互いに愛し合うことができるように、神様、あなたが私たちを愛してくださったように愛することができるように、神様、どうぞ導いてください。時々に私たちは失敗し、むしろ人を傷つけ、また悲しませることもありますけれども、どうぞあなたの愛に触れ、何度でも立ち上がり、その道を歩んでいくことができますように。なぜなら主よ、あなたが そのようにさせてくださることを約束してくださっているからであります。どうぞあなたにより頼み、この信仰生活を、教会生活を送っていくことができますように、どうぞ導いてください。すべてを感謝いたします。諸教会を通して主の栄光が豊かに全地に表されていきますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。